唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。天の父よ、恵みに満ちた御子はナザレにおいてこの世の家庭生活を共にされました。どうか御助けによって、私たちが愛と服従で結ばれた聖なる家族として生活し、ついに天に備えられた住まいに至ることができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり28ページ高端節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。一人の主イエスをこの世に下し、私たちの救い主としてお与えくださった全能の神様、主イエスのご降誕を祝い、心からあなたに感謝いたします。主は神の子であられたのに、ご自分を虚しくしてしもべになり、馬小屋の幼子としてお生まれくださいました。この主イエスのお姿が示すあなたの御心を知りながら、私たちはなおも虚しいこの世の栄を喜び、自分を誇りとして生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、馬小屋の主イエス、心からの喜びとして生涯主に仕え、あなたの愛に応えるものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第53編、お手元の泉のほとりの中面左側をどうぞご覧ください。詩編第53編、指揮者によってマハラトに合わせて、マスキール・ダビデの歌。神を知らぬ者は心に言う、人々は腐敗している、忌むべき行いをする。神は天から人の子らを見渡し探される。誰も彼も背き去った、皆ともに汚れている。悪を行う者は知っているはずではないか。鎌を食らうかのように私の民を喰らい、神を呼び求める 法をしない者よ、それゆえにこそ大いに恐れるがよい。あなたに対して陣を敷いた者の骨を神は撒き散らされた。どうかイスラエルの救いが、神がご自分の民とらわれ人を連れ帰られるとき、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろう。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に仕えます。あなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今見舞いに供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。全能の父なる神様、まことにあなたは人の思い、人の中の心深くにあるものをもうすべて知っておられ、あなたの皆を恐れる者と共に歩み、恵みを注いでくださいます。私たちは日ごとにあなたの御業を誇り、御子によるあなたとの契約の言葉を思い起こします。感謝いたします。そのあなたの皆が常しえまでも褒め歌われ、あなたの誠実が称えられますように、皆が聖とされますように、あなたの御顔の光を愛する者たちに照らし、恵みをお与えください。罪に 気づかされられているものは、あなたが光を照らしてくださったからです。許しを受けて御子の十字架の恵みに生かされますように。神様、2025年を迎えました。新しい年も私たちは自分の力を頼らず、自分の知恵を誇らず、自分の力知恵を誇る虚しい生き方には足を踏み入れません。あなたこそ私たちの力、足元を照らしてくださる灯火だからです。何よりも御子を通して進むべき道を見ているゆえに、いついかなる時もつまずきません。今年もまっすぐに主イエスの背中を見てついていきたいと思います。どうか愛において、信仰において豊かな成長が与えられますように。神の国、神の義を求める一人一人の願いが一人一人のうちに実現されますように。あなたはいつも人が期待することを超えて、はるかに大きな賜物を持って応えてくださいます。今年も主イエスを見て歩む一日一日が、人を新しく変えてくださるあなたの全能の力を体験する日々となりますように。どうかそのような私たちの教会を、あなたの光を映すものとしてください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第18章15節から17節です。新約聖書の144ページです。ルカによる福音書第18章15節。イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかしイエスは血のみごたちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。
新しい年を迎えました。1月1日には多くの人が初日の出を見に山や海に向かうとの話を聞きます。朝早くテレビをつけると富士山の日の出をライブで放送されるのも毎年のことです。元日の太陽の光が別の364日間昇り続けてきた太陽とは違い、何か特別な力を持っているわけではありません。新しい年を迎え、何かを期待する人々の心を表すものでしょう。新しい年になると新たな決心や抱負を抱くことも多いです。教会は太陽に向かって願い事を言うようなことはしません。太陽は元日のみならず365日間人のために昇り、人に使えるようにと神様が置かれたものです。それより私たちはその一日のみならず一年のみならず、この人生のすべての日々を照らす光を見て歩むものです。その光は人が願い事を言うための光ではなく、私たちが進むべき道を照らす光、私たちは光なる神の願いを聞き実現して生きるものです。以前ある方は、力が与えられるとしたら許せない人を許せる力が欲しいと言っていたのを聞いたことがあります。それは人への神の願いでもあります。恨みを抱いて人を憎む心で生きることこそ人には不幸なことです。人自身のために人が願うことより、神の願いが人を最も幸いなものへと導くものであることを私たちは知っています。新しい年を迎えたこの時、新たな思いでこの一年のみならず、私たちのすべての日数を照らす本当の幸いに導く神キリストの願いを今年もまた今日も聞いていきたいと思います。今日与えられている聖書の箇所は、イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた、弟子たちはこれを見て叱ったと始めています。幼子までも連れてきたと。いつも大勢の人々に囲まれ触れていただきたいと願う病人が絶え間なく来る。弟子たちは親たちを叱ったようです。どのように叱ったのかは想像に難くないものです。幼子まで連れてくるのかと。今子供を相手にする時間などないと。この偉大な方に子供を連れてくるとは。マルコの福音書はこの時主が親たちを叱る弟子たちを見て憤られたと伝えています。主イエスは憤られ、幼子たちを呼び寄せて、子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならないとお語りになりました。幼子たちが来るのを邪魔してはならない、神の国はこのような者たちのものであると。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決して神の国に入ることができないと語られました。聖書が、福音が人に示していることは神の国です。子供のようにならなければ神の国に入ることができないというのは、究極的に福音は人を子供のようにならせようとしているということと言えるでしょう。今日の話のために一つご一緒に注目したいところは、すぐ前の箇所です。神殿に登って祈る二人の例え話です。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人。ファリサイ派の人は立って心の中で、神様、私は他の人たちのように奪い取るものも不正なもの、姦淫を犯すものではなく、
またこの朝鮮人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げていますと祈る。反面、朝鮮人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈ったと。主は、二人のうち義とされて家に帰ったのは朝鮮人で、ファリサイ派の人ではないと話されました。さらに、誰でも高ぶる者は低くされ、減り下る者は高められると話されたのです。義とされた朝鮮には神の国、しかしファリサイ派の人は神の国とは遠いものです。特にファリサイ派の人は、今日の箇所で神の国と明言された子供とは非常に対照的な人です。聖書も祈りも知らない、何かを自分からなすこともない血のみ子、しかし彼らが神に受け入れられている。神の国は彼らのような者たちのもの、子供のように神の国を受け入れなければならないと教えておられるのです。子供たちは、特に幼子たちは、神の国を受け入れたとの意識もないのではないでしょうか。しかし彼らが神に受け入れられ、彼らこそ神の国だと。うぬぼれて祈るファリサイ派の人、神を仰いでいるようで、しかし主イエスが彼とは親しい交わりを持てそうにないと感じます。反面、今日血のみ子たちが来るのを妨げている弟子たちは叱られました。妨げるなと憤られたのです。憤られるほど血のみ子たちはキリストに愛され守られているのです。血のみ子ではありませんが、幼稚園の子どもたちを見ていますと、子ども一人一人守られ、その楽しく遊ぶ姿を見て、あ、神に喜ばれていると感じます。彼らと接して気づくことは、大人は怒りも多く、恨みを抱くことも多く、許さないことも多く、裁くことも多い。しかし子供は怒りも恨みもなく、怒っても日が暮れるまで持たないのです。この地上での主イエスの伝道のお働きの中、大人たちとの付き合いは信仰と思われる技や技や主張は多いのですが、肉体の疲れとは比べ物にならない疲れが日々あったのだと想像します。反面、子供を見ると何か裏もなく、かたくなに自分の義を主張することもなく、隠し事も飾ることもなく、むしろ主イエスご自身が疲れも忘れてしまうということもあったのではないでしょうか。それが幼子たちが来るのを邪魔してはならないと言われる主の言葉にも表されているのかもしれません。信仰とは何でしょうか。今日主イエスは、それは子供のようになることだと教えています。さらに、子供のように神の国を受け入れるとは、卑近な言い方にしますと、この地上に来られた主イエスが私たちを見ると疲れを忘れるということと言い換えられるのではないかと思います。そしてファリサイ派の人の祈りや断食、奉仕をしていると、またこれらのことはしていない、これもあれもしているという主張や、他の人のようではなく朝鮮人のようでもなくと高ぶる心には、主イエスが共に住まわれる居場所がないと感じるのです。そのような大人たちに、何かをすることしないことではなく、また他の人のことはいい、今日主は幼子のようになるようにと教えておられます。 他の人のようではなく、朝鮮人のようでもない。奪い取ることも不正も姦淫も犯していない。十分の一を捧げ、週に二度は断食をする。自分は欠かさずにそれらをやっていると。他方、遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈った朝鮮人、彼が義とされたとあります。彼の信仰が認められたというお堅い話ではなく、主イエスが誰に近づきやすいかということではないでしょうか。誰と共に居やすく住まれやすいのでしょうか。認められるような何かをしたのでもなく、認められることが何もない、ご自分の子供が帰ってきた、その主イエスの喜びが感じられるのです。帰ってきた愛する子を見ることには、すべてのロークを忘れる喜びがあります。帰ってきた放蕩息子には、本来このために用意されたすべてが与えられ、それを喜び楽しむことだけが待っているのです。人は神の子供です。天の父は多くの幼子たちを通して、私たちがご自身の子供であることを教えています。創世記1章2章で見られる最初の人の姿、何か特別なことをしているのではなく、神から与えられた園で、しかも裸、何もかも隠さず、神から与えられているすべてを自由に遊んでいる最初の人アダムを見るのです。幼子のようです。天の父は与えられることを喜ばれ、与えられた恵みを存分に楽しむのを見て喜ばれる方です。今も子供が喜び楽しむ姿を喜ばれます。子供だけではなく、大人も子供のようにご自身の前を行き楽しむ、それを喜ばれる神がおられます。幼稚園の年頃の時でしたが、子供を公園に連れて行きますと、着いた途端後ろも振り返らず走って行って友達を作って遊ぶのです。親の方を振り向くことすらしません。しかし午後5時になり、帰ろうという声に遊んでいたことをすべて手放して親のもとへ帰ってくるのです。そしてお風呂から上がり、きれいになった姿で夕食の時には出されたものをパクパクと食べるのです。夜9時になると死んだかのように寝るのです。信じますとか言わない、立派な行いや告白はありませんけれども、それとは比べることのできない親への信頼が、親の存在が空気のように共にあるのを見るのです。このルカの福音書は、ファリサイ派の人から朝鮮人に、朝鮮人からさらに幼子へと目を向けさせています。他の人のようではなく、朝鮮人のようでもないと、人のことはいい、神の前あなた自身でいい、奪い取ることも不正も姦淫も犯していないということより、姦淫一つでも自分の内側を隠さず、そこに十分の一も断食もしているとの上塗りもせず、朝鮮人のようにすべてを脱ぎ捨てて神に帰ってきてよい、天の父に帰ってくるようにと教えています。さらにその朝鮮人、帰ってきた息子には、本来神の御前で幼子のようであった時のように、神の子のために用意され、すべてを楽しめる園、神の園、神の国があると主はお示しになっています。人は神の子供です。天の父は多くの幼子たちを通して、私たちがご自身の子供であることを教え、ご自身の中で空気のように近く楽しみ、歩む、 本来の人の姿を思い起こしておられます。ファリサイ派の人も、長者人も、我々も、すべての人が幼子のように天の父を受け入れ、神の国を受け入れるようにと、その関係へと招いておられます。本来の人へと立ち返らせようとしているという神の願いが、主イエスの十字架を通して表されました。私たちも主イエスに従い、アッパ父よと呼ぶためです。キリストは天の父をアッパと呼びました。アッパとは幼子が父を呼ぶ時の呼び名です。キリストご自身もまた天の父に幼子であったことを覚えつつ、神の前で幼子の心にある信仰を願い求め、新年を迎えたこの時、しかし今年のみならず生涯、幼子のように神と共に歩む信仰に生きていきたいと心から願います。お祈りをいたします。アッパ父よ、あなたの御手によって作られた人、人はなんとあなたから遠くなってきてしまったのでしょう。すべての偽善を脱ぎ捨て、あなたの御前にいつも帰ってくる子供でありますように。それにとどまらず、子に用意された神の国を幼子のように受け入れ、生きることができますように、聖霊の力が一人一人を新しく変えてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
Thank you.
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとぶどう酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たち
に 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。今日はご一緒に新年のご挨拶をしたいと思います。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。どうぞ周りの方と新年のご挨拶をなさってください。明けましておめでとうございます。それでは今日品川教会の礼拝に初めてご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。それでは宮間さんから。はい、よくおいでくださいました。いらっしゃいました。それではご報告をいたします。今日は新年礼拝です。礼拝後全体集会はありませんがクリスマス装飾の片付けがありますのでご協力をお願いいたします。そして今日は運営委員会各小委員会がありますので各委員の方はそれぞれの会にご出席ください。そして2週間前から週報に載っていましたが今日は載っていませんでしたが、来週日曜日は教会懇談会があります。教会の方はご出席ください。そして事務所は明日の6日まで冬休みです。よろしくお願いいたします。以上報告終わります。に平和があるように父が私をお使わしになったように私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と
聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。